鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、この鉄尾鉄子の部屋はもうすっかり恒例になりました。
はい、
今日はバスのお話を、いつものようにですね、バスから釧路の街を考える会の森さんに来ていただきます。森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、まずはですね、今日はまず路線バスのちょっと動きを言ってみたいと思うんですが、なんか特徴的な動きありますでしょうか。
はい、ですね、まず4月1日からですね、はい、赤バスさんの方がですね、はい、夏ダイヤということで、9月30日までですね、はい、夏のダイヤになります。
はい、
で、中身的にはそんなに変わってはいないんですが、はい、阿寒湖畔線がですね、毎年夏になると、日中便ですね、はい、1往復ずつ、釧路発と赤湖畔初でですね、1便ずつ増便されます。
は
い、これがまた、毎年の通例というか、
はい、
それとあとですね、はい、エアポートライナーっていうですね、阿寒湖畔と丹頂釧路空港を結びですね、バスがですね、
はい、
これも継続して、で今回はなんか1台、1往復という形になっているようでですね、従来ずっと2往復でやってたんですが、夏場 その増便がありますもんですから、はい、きっと1便減らしてという形で、実質は夏場の、空港から阿寒湖畔の間の、便数は変わらないんですけども、エアポートライナーが1便減ってるような感じになっております。あとですね、
はい、
市内線、それから市外線、それから地方のですね、はい、関係もですね、そんなに変わりはないようですので、
はい、
大きな変化は特にないのかなというふうに思っております。
はい、
それともう一つですね、釧路バスさんの方もですね、4月1日からですね、
はい、
実質学校始まった時ですから4月5日からなんですけど、
はい、
32番の別府線という路線
バス
なんですけども、別府中学校スクールということで、7時25分発のですね、釧路駅前発のですねバスが増便ということで、増便というか、一応系統3ということで歌ってるんですけども、そのバスが1便増えると増えたということで、新聞にも出てましたけど、東洋団地
が
すごく人口増えているということで、その兼ね合いもあるのかと思うんですけども、はい、朝から、駅からですね、
はい、
二神戸まで出せばですね、駅から東高校までは東高校の生徒が使えるんですよね。でその後降りてからですね、今度東洋団地中通るんで、東洋団地からは、はい、別府中学校の生徒がバスを利用して中学校まで行くということで、結構なかなかいいんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、
そうですね、
使ってる車が中型ということで、
東洋団地すごいこう44号線沿いから見ても増えてますし、
そうですね、
なんか距離から行くと、かえって富原小中学校行った方がいいんじゃないかと、
そうですよね、
パッと見は思うんですけども、いろいろな大人の事情で多分ちょっと遠い別府の方へ、行くという、ことで、それはそれでいいんでしょうけど、でもバス通学する中学生っていうのもなかなか、小学生も乗るんですね、そしたら、
多分小学生も利用すると思いますね。でもともと小学生の方は多分衛星バスさんの方でスクールバスが、釧路町の、釧路町の方は基本的に衛星バスさんが、スクールバス走らせてますので、そちらの方を利用されるのもあるんでしょうけども、今回なんか別府中学校っていうことで聞いてたんで、そういうようなことを言ってましたね。
はい、なるほどね。
時間が増えたという、感じですね。はい、
バスの車両の方はいかがでしょうかね。
車両の方もですね、実を言うとですね、釧路バスさんもですね、2台ほどまたノンステップバスが来ています。今まで現在1台整備中ですけども、 整備終わった車1台ですね、はい、35番の東野線の方に1台入りまして、はい、それは 今月入ってからかな、4月の、8日からですね、はい、運行開始しておりますね、はい、朝53番で来てですね、はい、で35番日中通しで走って、最後は102番になるというですね、バスでですね、で土曜日曜祭日はですね、35番でずっと走って、はい、大田の敷線の最終になるというですね。
あら、またずいぶん端から端まで、
端から端まで結構走るんですよね、
そう、土日 あのフリーパス持ってたら、そのバスにばっかり乗ってたら結構な距離走りますよね。
そうですね、そのまんまも乗りっぱなしっていうですね、で今回西武バスさんということなんで、まあ、先にもですね、はい、今白野線と白樺線18番にも入ってますけども、はい、西武バスは3代目ということでですね、西武バスは、はい、比較的、車齢が若い状態で来るんでですね、確か7年だったかな、まあ、それでも12年ですけども、そうですね、大体10年から12年のスパンで、はい、結構いろんな地区でも人気があってですね、西武バスは、走っておりますね。特に北海道と上鉄バスさんがですね、古くからの、西武バスの車両をですね、はい、結構入れてるんですね、まあ、上鉄さんなんで東急バス
東急系だと思ってました
ですけど結構西武バスも多くて、
そうなんですね、
今はほとんど東急が多いですかね、はい、でもまだ岡山からこう買ってくるような感じですよね。
確かにそうですね、東急系っていうの久しぶりに聞きましたですね言われてみれば確かにそうですね。
そうなんですよ、もともと、まあ、アカンバスさんも、まあ、東急さんとですね、こうつながりがあってですね、で東急の出身のバスっていうのはなかなかその、はい、普段だと系列会社にしか出回らない傾向があったんですけども、はいはい、釧路さんもですね、197号と505号っていうバスが2台あるんですけども、それは東急バスさんが来てるバスで、197号はですね、もともと養護学校で向こうの使ってたですね、特定車だったのを改造して、で今路線の予備車で使ってますけど、そういう車もありますし、今アカンバスさんでも1台、はい、ビホロにですね、はい、132号なのだったかな、北見ナンバーの青いやつがいるんですけど、平成元年車っていうのがですね、いまして、ヘッドライトが一つ目なんですよ。で多分日本に残ってまだ残ってるところあるか、残ってるところありますけど、北海道は間違いなくアカンバスさんしかその車持ってないんですね。で結構いろんな方がですね、写真撮りにもうそろそろやばいということでですね、結構来てるようですね。
それはそのビホロの市内線で使われてる。
そうですね、ビホロの市内線で一応予備車で残してあるんですよね。2台いたうちの1台がなくなりまして、残り1台がいるんですけども、はい、そのしばらくまだいるのかどうかなっていうところですけどね。
じゃあめったに予備車ってことは出てこないっていうことなんでしょうかね。
そうですね、基本的にはもう置いてるような状態で、それの代わりになったのがですね、市別線で使っていた、はい、中型のバスですね、はい、市別線に新車が入ると、弾き出される車がありまして、あ今ノンステップバスが2台平成14年とか、はい、そのくらいの車が走ってるんで、かなり若返ってるはずなんですよね。
そうですか、古いバスって言えばですね、確か以前に森さんから阿寒湖畔 の、はい、バスの倉庫に、はい、ちょっと1台、はい、怪しい車が眠ってるというふうにちょっと聞いた。あれは
15車、
はい、あれも相当古いんですよね。
あれはですね、昭和のですね、63年だったと思うんですよね、1988年ですよね、はい、
そうですね、
62年車かな、元京浜急行 の、 空港ですね、羽田空港の、エアポートバスで使ってたというやつで、トランクが広いってやつなんですよね、はい、それがまだいるはずというかいますね、いまして、結構いろんな方が来て、写真を撮ってるということを聞いてますけども、
そうですね、
まあ、朝方とかスクールとかで使ってるようですけども、そういった車が1台まだ現存しております、
ね、今度5月から、 元号令和に変わりますの で、
そうです、ね、
3世代にわたってそうすると走れるっていうことになります
ね、 そうです ね、 ね、この地区で3世代あそうですね、そう3世代ですね。
あこれはぜひあの阿寒観光協会の方に言ってなんかこうあの阿寒湖畔の中でもいいので、ちょっとなんか走らせて令和とか昭和とか平成とかってなんかそういうほあれほあれは LED なんですかね方向膜なんですか。
いやあの幕ですね幕普通に幕式なんです幕式です、ね 幕、 幕式ですんで
幕は燃えますね
であの高出力っていう車なんで、なかなかですねあの特徴の多い車なんですよね。
ああそうですか。これ一回森さん見学会やった方がいいんじゃないですか。
そうですね、見学会とかですね、あと乗車会とかですね、釧路で結構乗車会やったって話あんまり聞かないですから。
あそうですよね、
バス会社さんに言うとですね、はい、いいよって言ってくれるんですけど、
はいはい、
あのなかなかそういう機会がないですから、はい、いや僕も実はやってみたいなと思うんですけども。
これはもう、ほぼ話まとまったような
あの、よくあのもう通ってない路線とかありますよね。昔で花園循環とか、その経路を今のバスで回るとかですね、やってみたいなっていうのがですね、
いいですね。
そういうのやってみたいなと思うんですけどね、なかなかですね、腰が上がらなくてですね。
釧路バスさんで今その方向幕のってあるん？
あ、幕の車ありますね。幕の車まだ、あの朝とかスクールとかに使うバスは基本的に幕が多いです。で、もうほとんど市内日中走る車に関しては、もうほぼ、あの LED
ってい
う、
ね
ものになってますけども、朝方とかまだ見れますよね。あれ回るのが面白いんですよ、ね、
面白いですね。
どこどこっていうのが全部出てくるんでですね、あれ面白いんですよね。
あれはなんかあの、まあ、これは列車ですけど、あの方向幕を見てですね、あれは生き物だって言った人がいた。
いやそれ言えるかもしれないですよね。
LED はやっぱり、ダメなんですよね。
そうなんですよ。
やっぱ方向幕がぐるぐるぐるぐる回るのがやっぱり一番いいんですよね。
ですから、今ではですね、はい、方向幕もその LED で、運賃表も、まあ、あの液晶か、
そうですね、
LED、電光になってますんで、どの路線でも基本的には釧路さんも阿寒さんも対応できるんですけども、
はい、
昔だとですね、その手回しの方向幕だと、はい、まあ、限られてるんでですね、
はいはい、
ですんで、
なるほど。
で、あと料金表も、整理券番号が14番と30番と、あと何番だったっけな、60番
あ長距離の、
市内専用のやつはやっぱり市内線しか使えなくて、はいはい、幕もその任さる量がありますんで、1グループ2グループだったかな、はい、A グループ B グループだったかなっていう、地区によってその方向幕が変わるというふうになっていたりしてですね、まあ、あっちの方が面白かった
ですね。いや面白いですね。
本当にあれですもんね、運転手さんが折り返しの時にぐるぐる手で回してましたもんね。
そうなんですよ。ですから今さっきの冒頭に話し合ったように35番、
はい、
今539号っていう車のように、
はい、
朝53で来て、35で来て夜102番になるっていうようなことをやるとですね、運転手さん大変なんですよ、一生懸命こう走らなきゃならないっていう。
そうですよね。
それと、あとその運賃表をですね、
はいはい、
中で変えなきゃならないっていう作業が出てくる。
ああ系統が違えばそういうことですね。
そうなんですよ。そうなると大変ですよね。
その整理券 の、 そのくるくる回るやつで、ちょっと私の記憶が間違ってたら大変申し訳ないですけど、なんか最初整理券のくるくるが出始めた時は、運転手さんの横になんかちっちゃいやつ一つと、あとあれでなかったかな、なんか運転席のすぐ後ろの座席の上に2つついてたんですね。2つついてたんですよ。
おた席ってのは一番前の
席、おた席
そこの前の方にですね、ちっちゃいのが、ちっちゃいのがあったんですよ、
ね、
で運転手さんの後ろの背の
方の
仕切りの上にですね、
はい、
運賃表がつい
てありましたね。
それも僕も小さい時の記憶で、ですから
2
万から1万になる時に、
時に、はい、
そうなったのかなと思うんですよね。まあ、で僕小学校の時は、
はい、
朝とかですね、の愛国線とか乗るとそういうのがこうついていたりしてましたよね。
いや思い出してきました。
で地区が一緒だと、運賃表もですね、一、
はい、
つのロールに4系統ぐらい入るんですよ。 ですから例えば昔あった8番15番、はい、若草団地線っていうのがあったんですね、
はい、ありましたね。
それと21番の増浦線、17番の白樺線っていう、はい、これがですね、はい、方向膜あの運賃膜が一つになるんですよ。そうすると途中まではいいんですけども、はい、例えば曙団地からスカイロードに登ってきますよね、ただ若草団地線をですねずっと回って
るんですよ。
ずっと回ってたら長隅とか出てくるんですよね、それがもう楽しくて楽しくて、
なんか停留所についてもなんかぐるぐる回って
ぐるぐる回って、降りるその回って止まるまで待ってなきゃ、
待ってなきゃならないっていう。あ
で、
いました
ね、下りはいいんですけど、上りになると、例えばあのその距離の区間で変わるんで、あの白樺は必ず1番から始まるんですよ、整理券番号。でも増浦は3番から始まるんですよ。
なるほど。
でもあの若草団地はですね、6番とか7番から始まるんですよ。
から始まる。
ですから始発からいきなり整理券が6番とか7番なんですよ。それも楽しくてですね、
あそこまではちょっと気がつかなかった
そうなんですよ。だから一番面白かったのは7番の、あの北中経由鳥取線というのがあって、それ乗るとですね、いきなりですね、それも7番8番から始まるんですよ。でややしばらく回るんですよね、あの6番38番66番っていう路線が優先で出てくるんで、
なるほど、
7番がなかなか出てこないっていうのがですね、あるんです。
なるほどね。
それが面白くてですね、もうよく乗ってましたね、7番は。
もう方向膜の話だけで
も本当に
もうなんかあともうちょっとっていうところまで来ちゃった
んですすいません。
あのちょっと話をですね、最初に戻してですね、っていうかですね、あの阿寒バスで、あの今空港線ってあるじゃないですか、
あの
飛行機に接続して、でその他に空港に行くとすれば、あの阿寒湖畔行きの定期バスですね、それからあのなんか山鼻行くバスでもなんかなかったですかね、なんか、
お楽しみ経由、
お楽しみ
経由ですね、80番だったかな、それが空港、あ 70番かな、
70番
どっちかですね、それが走るはずですね、空港寄ります。
空港、そうですね、あの釧路から阿寒湖畔に行くバスが、その空港に寄ってくっていうのは、なんとなく分かったんですけども、なんかたまたまなんか阿寒バスさんの時刻表を見てたら、なんか山鼻方面行きのがなんか止まるっていうので、珍しいなと思って、
1本とかだと思いますね、日に1本とかですね、あの元々本数少ないそれからこうリフレに向かっていくみたいな感じですよね。
なんか今そのバスを使って飛行機に乗るときですよ、に行きたいなと思ってはいたんですよね、あれ料金って当然違うんですかね、料金同じ、
いや多分ですね、その区間内であれば変わらないと思うんですよね、今向こうの方もですね、今年の11月からですね、交通活性化協議会の関係でですね、あの路線が分割されるということですので、昭和、イオン昭和店からですね、そこから先ということで、リフレ方面と、それから高専マリモ線っていう21番のバスが一本ありますけども、それがですね、分割されるというふうになってますので、まあ、その分割されるときですね、どういうふうなその路線形態などがあって、どういう車両を使っていくのかっていうのも含めて非常に楽しみなところなんですけども、まあ、大型は必要ないから中型なのかなっていう気はするんですけども、中型持ってくるのかなとかですね、まあ、いろいろちょっと考えてますけどね、なかなかあのまだはっきりとした情報が取れてないんで、なんとも言えないんですが、
じゃあ情報が取れましたら、あのぜひまたあの、この番組で臨時ニュースでも結構です
ので
出していただければと思います。じゃあ、 本日はですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいて、路線バスのお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん。
はい、
そしてゲストには、バスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしています。
はい。
FM 釧路からは、鉄道代表の斉藤修一でした。はい。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、した
鉄を鉄子の部屋。このコーナーは、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。